もう賞味どうでもよくない？ドーベルマンやばいって言うんですけど、
ドーベルマンやばい。
夜長すぎ。なんて古風なんだ。本当に Z 世代なのか。
すでに私の血肉になってる。
地上波デビュー、テレ朝デビュー。こんばんは、モルゲンです。モルゲンのメンダコピースラジオ第16回です。いや、今なんかさ一人カラオケができるワンカラっていうお店があって、今深夜にそこで撮ってるんだけど、なんか後ろでバカでかい音楽流れてるかもこれ聞こえてるのかな。なんかすごいすごいね、なんか元気な音楽流れてて、ちょっと申し訳ない、これちょっと運なんだよな。そのなんかね、ちっちゃいブースみたいな部屋がバーって並んでて、どの部屋に割り振られるかでもこの命運が決まってしまうんだけど、今日もバカ外れでしたちょっと次はすごく静かな音楽が流れてくることを願うばかりだねすごい、だから聞きづらくなっちゃうかもしれない、申し訳ないです。いつもなんかだいたい家で撮ってるんだけど、まあちょっと今日は終電逃したのでカラオケで撮っています。みんなはさ池袋ウエストゲートパークって見えたことありますか？私はあります最近ね、もうなんかごめん、急な話題転換で申し訳ないんだけど、最近池袋ウエストゲートパーク見たんですわ。もうめちゃくちゃ面白かったですね。なんか10月もう1ヶ月丸ごとぐらいだいぶ体調崩してて、でそこの時にめっちゃアニメとかドラマを見るだけの生活をしていたんだけど、池袋ウエストゲートパークマジずっと見なきゃなって思ってたんだけど、なかなかタイミングがなくて今回見させていただきました。シーズン1しかまだ見てないんだけど、ちょっと池袋ウエストゲートパークの話させていただきますねご覧になったことない方のために、まあちょっとあらすじ的なものをお話しすると、シーズン1はね、池袋が舞台なんですけど、その池袋で活動してるカラーギャングのなんか構想みたいなものがメインのお話です。めちゃめちゃ黄色の G ボーイズと黒をモチーフにしたブラックエンジェルスっていう、まあ、グループがあって、そこの2つがバチバチ戦うみたいなものが主な話なんだけど、主人公がね、永瀬智也なんですよ。TOKIO の主人公が誠っていうんだけど、めっちゃ永瀬くんが若くてびっくりしたのな。ってめっちゃかっこよかったっすね。で主人公の誠はその一匹狼なんですよ。どこにもこうグループに属したりしないけど、もう最強なんで誠はめちゃめちゃ最強で、なんか池袋のなんかトラブルシューターみたいな、トラブルシューターとして問題をこう解決していくんですよ。まあ、いろんな人がこう誠の元を訪れて、大変なんですよ、なんとかしてくださいみたいなで誠がいろいろ解決していくみたいな感じなんだけど、 G ボーイズのリーダーのたかし、ちょっとめちゃめちゃ名前出して申し訳ないんだけど、 G ボーイズのリーダーのたかしとこの主人公の誠はなんか同級生、ニコイチみたいな感じで、結構幼馴染的なポジションで、その G ボーイズのたかしも誠のことめちゃくちゃ信頼してて、でも誠も G ボーイズとちょっと協力して、まあ、いろんな問題を解決していくみたいなところもあって、なんかこうサスペンスとコメディーのこうなん絶妙なバランス感というか、なんかマジで本筋のシナリオもめちゃくちゃ面白いんだけど、やっぱりなんかもうマジ声出して笑えるぐらいのユーモアがマジでやばいめちゃくちゃ面白かったですね。ちょっとね、どうしよう、何の話しようかな。私がね、好きなキャラがいて、ドーベルマンやばいって言うんですけどドーベルマンは犬種の、犬のね、犬種ですよね。なんかね、ドーベルマンやばいは高校時代に、まあ、今この主人公周りはまあ20歳ぐらいの設定なんですけど、ドーベルマン山井は高校時代にドーベルマンを殴り殺したことから まあ、ドーベルマン殺しの病って最初言われてて、で殺しのが省略されちゃって今いろんな人にドーベルマン病って呼ばれてるんだけど、この今こいつがドーベルマン病って呼ばれてるのめちゃくちゃ面白いですよね。だって殺した相手になり下がってるやんかドーベルマン殺しの省略しちゃダメじゃんってずっと思ってました。でドーベルマン病犬はね本当に雑魚いんですよドーベルマン病は高校を退学してからしばらく池袋を離れてたんですけど、で最近池袋戻ってきて、で G ボーイズのねリーダーのたかしが今池袋を牛耳っているみたいなことを耳にした病がたかしに勝負を挑むんですよ。タイマン張って、まあ、喧嘩するんですけど、まあ、秒で負けるんですね。秒で負けて、でその後たかし率いる G ボーイズに加入するんですけど、内部でめっちゃ薬物を売買しちゃってたかしはそういうとこはちゃんとしてて、 G ボーイズのなんて言うんだろう、まあ、みんなが守るべき何か条みたいなやつでも薬物は絶対やるなみたいなことを言ってたから、もう指をこう詰められた上でドーベルマン病は G ボーイズ破門になっちゃうんですね難しいな。で破門した後にブラックエンジェルスっていうグループに加入することになるんですけど、このブラックエンジェルスもこう G ボーイズの、まあ、いわば内部分裂みたいなことによって起こったグループで、まあ、こっから G ボーイズ対ブラックエンジェルスみたいな構図が出来上がっていきます。もうドーベルマン病はねマジで雑魚くて、なんかブラックエンジェルスに加入した後もリーダーの、まあ、パートナー、まあ、ナンバー2みたいな地位でなんかめちゃめちゃ頑張ろうとするんだけど、なんかひょんなことからヤクザに呼び出されることになって、京極会っていう、まあ、池袋で結構力あるグループ、ヤクザに呼び出されて、まあ、うちがバックになってあげるよみたいな感じで京極会のボスから持ちかけられるんですけど、ブラックエンジェルスのリーダーの京一っていう男がいて、京一はヤクザを毛嫌いしているっていうことを理由に一回そのヤクザの申し出を断るんですよいや京一が嫌だっつってんだよみたいな断ったのに、その1秒後になんか金と銃を渡されて秒で転ぶっていうやばい、ドーベルマンやばいってめちゃめちゃ可愛いですねこいつ、マジで本当にこいつは雑魚くて弱くて、もうなんかね誰かの下にいないと何もできないみたいなキャラクターなんだけど、なんか主人公の誠にヒカルちゃんっていう、ヒカルっていう彼女ができるんですよ。でもこのドーベルマン病がヒカルのこと好きになっちゃうんですね。なんかお前は俺と同じ匂いがするってなことをなんか急に言い始めてでヒカルのことを結構好きになっちゃうんだけど、まあ、でもヒカルは依然誠のことめちゃめちゃ好きだから、ここが付き合うようなことはなかったんだけど、ヒカルとねなんか絡むシーンのこのドーベルマン病めちゃめちゃ好きなんですよね。なんかみんなの前ではすごいなんかずっと部長面でカッコつけてるのに、女の子前にするとこんな感じなんだみたいな可愛いと思って本当に雑魚雑魚なんだけど、でもだからこそ従順で一途で一番可愛いんですよね病はね。正直光はね病とくっついてほしいんですよね、誠の彼女は。なんか誠がかっこよくてすごい魅力的なのはめちゃめちゃ理解できるんですけど、でも誠はあいつさ、なんか結局理科のこと好きなの、光のこと好きなのみたいな感じでずっとフラフラしててマジで意味がわからないから、リカちゃんっていう女の子もいるんだけど、でほんで結局誠は小雪のこと一番好きだったでしょって思うしね。こいつは誠ダメだよね、誠はダメだよ。うん、ちょっと光は病とぜひくっついてほしいですねと思いましたでこのマジで池袋ウエストゲートパーク、俳優陣がマジでめちゃくちゃ豪華で、高橋一生とか出てきましたね。なんか高橋一生が急に第3話ぐらいでめっちゃもう腰ぐらいまである ロン毛の引きこもり役で出てきてめっちゃびっくりした。なんか高橋一生さんってなんかちょっと頬がこけてる感じがあるじゃないですか。すごいキャラにマッチしてて素晴らしかったですね。マジで当時二十歳ぐらいだったらしい、高橋一生さんはね。でこの主人公の誠との出会いがきっかけで引きこもりを脱却して、その後めちゃめちゃ活躍するんですけどね、すごい良かったですね。まあ高志よな、やっぱり高志ですわ。まあ、正直一番かっこいいのは高志だよな。窪塚洋介演じる G-BOYS のリーダー高志なんですけど、もう高志がかっこよすぎて、もうなんかしばらく恋の状態が続いてたビジュアルがもう良すぎますな。なんかこう高志みたいな、なんか一枚キャラ被ってるみたいな登場人物結構好きなんですよね。高志で言うとなんかちょっと最高暴力やんちゃボーイみたいな、なんかちょっとキャラ被って、なんかピエロっぽいというか、なんか演じてんのかなみたいな節のあるキャラクターがめちゃめちゃ好きなんですけど、マジで中高生の時にこれ見てたら私はもっと終わってたと思う本当にめちゃオタク全盛期の中学生ぐらいの時にこのたかしに出会ってたら SS100 本ぐらい書いてたと思うなっていうぐらいめっちゃ好きになってしまいましたな。うん、あのさ、ツイッターでさたまにバズるっていうか、よくなんかミームになってるさ、悪いことすんなって言ってんじゃねえの、ダセーことすんなって言ってんのみたいな画像はなんか見たことある方も多いと思うんですけど、あれがたかしです。うん、私それ知らなくて、その元ネタが IWGP だったってことは、急にたかしが言い始めてへーと思ってびっくりしてたな、びっくりしましたね。なんか友達とさこの IWGP の話をした時に、友達は、私はめちゃめちゃ窪塚のこと好きになっちゃったんだけど、友達は窪塚じゃなくてこう永瀬にハマってその後泣くな原ちゃんを見たらしい違うだろうって泣くな原ちゃんではないだろうって思ったんだけど、多分私この後 GTO を見ちゃうと思うな。うん、窪塚目当てで GTO 見たいです。なんかアイキャッチみたいなのがすっごいかっこいいんだよね、ドラマの、ドラマ中に出てくる、なんて言うんだろう、あの CM 前にさバーンって流れるやつ、 IWGP がこう四隅にあって、緑がすごいキラキラしてスパークしてビリビリみたいな下手すぎる説明がもうめちゃめちゃかっこよくて、なほんまにかっこいいな。2000年のドラマですよね、かっこよ。あの時代のドラマちょっともっと見たいですね。ほんとなんか最近日本のドラマをいろいろ見てみたくて、もし皆さんのおすすめのドラマなどあれば送っていただけると嬉しいです。あとはな、何見たかな、アニメはトラドラ見て、ゆるキャン見て、山のすすめ見てめっちゃアウトドアとかしたくなって、 あととあるも見ましたね。とある魔術のインデックスもめっちゃ全部見直しました、シリーズ。ドラマは、あの継続見ました、あのスペックの、あのまあシリーズではないけどスペックのまあ前日談みたいな、まあそ前日談というほどつながってはないんだけど、継続も面白かったな。この冬はなんかいっぱいドラマ見たいなと思います。とあとはね、あそうだ、なんかまだ SNS で告知してないんだけど、てか告知しなきゃいけないんだけど、あのテレ朝で11月7日の火曜日の24時45分からあの育テレビっていう番組のコーナーでナレーションを担当させていただいておりますので、ぜひご覧くださいすごいよね、地上波デビュー、テレ朝デビュー、みんな見てくれよな。なんかこれ言っていいのかな、あ1週間前だから大丈夫か。あの芸人のあのやすこさんと、あとラッパーの呂布カルマさんが散歩するっていうコンセプトの10分くらいの V なんだけど、それに声を入れさせていただきました。 まずこの番組の企画が、テレ朝の社員さんたちが各々企画を出し合って、でも短い映像作って、で視聴者投票をして、この番組が続投できるかが決まっていくっていうやつらしくて、この安子さんと呂布カルマさんの散歩番組が続投できるかはもう皆さんの投票にかかっているっていうことなので、放送後に投票ができるようになりますので、絶対に投票してください。でこれ続いたらまたナレーションやらせていただけるらしいから、私はもう一回あのナレーションのブースに入りたいので、ぜひよろしくお願いします。11月7日の火曜日の24時45分からです。めっちゃ楽しかったな。なんかマジ秒で終わっちゃったんだけど、なんかそもそもあの私の分量がすごい少ないから 10分ぐらいで終わったんだけど、ヘッドホンとかしてね、ブース入ってヘッドホンして、めっちゃなんかかっこいいんですよ。50、地上波で放送後に YouTube にも映像が上がるらしいので、リアタイできない方もぜひそちらの方をご覧になって、投票をよろしくお願いします。そんなところです。やばい、池袋ウエストゲートパークの話でしかしない。まあ、か、ではお便りを読ませていただきます。パンダヒーローさん、17歳メンダコの方です。モルゲンさん、はじめまして。はじめまして。モルゲン視聴者の彼氏を持つ人の一人です。ありがとうね、ほんまに。突然ですが、私はめちゃくちゃ人に染まりやすいです。モルゲンさんが以前おすすめされていたリズと青い鳥や氷のクジラなどなど、いろいろ拝見しちゃいました。モルゲンさんも彼氏から勧められ、私の方がハマってしまいました。これが一番嬉しいね。勧められたことにハマるのは自分でも悪いことではないと思うのですが、その人との関係が壊れた時のことを思うと、時々とても怖くなります。例えば彼氏と別れてしまった時に、彼氏に勧められて自分の趣味になったことに対して彼氏の面影を感じ、未練が残ってしまうのではと思うと、勧められた時にこれ好きになってもハマっても大丈夫かなと不安になります。このような不安の解消法やモルゲンさんの意見が聞きたいです。皆無の語彙力とモルゲンさんとお話ししたいがためのクソお悩み相談ですいません。そんなことないよ。ここまで読んでくださってありがとうございます。これからも応援しています。ありがとうございます。なんか私は逆にそれがめっちゃ好きかも。なんかその人におすすめされて自分が好きになったコンテンツがこう自分の中に残り続ける感覚っていうのはかなり好きですね。たとえじゃあ別れちゃったとして、その人との思い出と か記憶みたいなものは徐々に薄れていってしまうけど、そのお相手がきっかけで自分も好きになったコンテンツとかで、そこから自分が得たことっていうのはずっと残り続けるし、で私的にはなんかそれは なんだろうその人のことを想起させるとか未練を起こさせてしまうものじゃなくて、もうすでに私の死肉になってるみたいな感覚なのかもしれないですね。なんか人間関係ってそれが楽しいみたいな一面も私はあると思います。関わってくれた人からこういろんなものを得て私は成長していってるみたいな感覚が私はずっとあるので、嬉しいけどな。なんかそのもう会えなくなっちゃった人の好きなものが自分の中に残り続けてるっていうのは私はかなり嬉しいですね。いいんじゃない、もういいんじゃないとか。なんかそのもう自分の血肉にしてるっていう認識にシフトすればいいんじゃないかなと思います。食べてる感覚というか自分のものになってってるっていう考え方をすればいいのではないかと思います。はい、大丈夫かなこんなんで。まあでもあるよね、私はそうだな、自分が本当に好きになったコンテンツよりもなんか全然私は好きじゃなかったけど相手が好きだった何かを見た時の方がなんか面影を感じるな、面影っていうかなんか思い出しちゃう感じがありますね。どうですか？ パンダヒロさんはどうなんだろう。はい、ありがとうございます。いやー、モルゲン視聴者の、モルゲン視聴者の彼氏を持つ人の一人ですっていう、あの名乗らせをしてしまって申し訳ないな、なんか。ありがとうございます。次、18歳さん、17歳メンダコの方です。どっち、どっちなんだい。18歳さん、17歳メンダコの方です。モルゲンちゃん、こんばんは。こんばんは。夜長すぎ今日は餃子作って幸せでした。モルゲンちゃんも幸せな日々を過ごしてるといいなと勝手ながら思っています。おやすみなさい。はい、ありがとうございます。いいな、私餃子作ったことないんですよね。餃子作ったことあります？大変そうだよねマジで餃子作りの解像度がゼロなんだけど。あー、いいですね、餃子作り。なんかさ、あー、水餃子食べて、あれ水餃子って読むんだっけ、水餃子だっけ、水餃子か、やばい、水餃子ってなんだ水餃子食べたいっすね。いや、よかったですね。私も18歳さんが幸せな日々を過ごしていますようにと思いながら寝ます、今日。はい、ありがとうございます。すぐほんまに一回頼むさん、20歳男性の方です。愛って何だと思いますか？僕の解釈では、好きには自分の欲を優先したい気持ちが多少含まれていると思います。愛にはそれを感じられません。親が子に美味しい自分のご飯を腹が空いていても分けてあげるように、無意識の自己犠牲を相手に向けられるようになれば、それは愛してるになるのかなと思っています。でも最近、僕が好きでツイッターをフォローしている人が、自己犠牲は愛ではないらしいと言ってて、なんかふーんって思いましたそうか、自己犠牲って言葉が強すぎる気もしますが、なんかそうなんかなって思いました。モルゲンさん的には愛って何だと思いますか？モルゲンさんの解釈を教えてもらいたいです。ちなみに俺はモルゲンのこと愛してるで、ほんまに一回愛育まん。はい、さようなら、ありがとうございます。なんだろうな、愛、なんかすごい私のさ、これ前も言ったっけ、なんか愛って何ですかみたいなお便りめちゃくちゃ多いんですよね。なんか好きと愛の違いって何ですかみたいな、みんなそういうことで悩むんだって思って、なんかすごい驚いた記憶があるんだけどね。もう賞味どうでもよくない？なんか明確になんか区分する必要性を私は一切感じないし、言語化が必要なカテゴリーにある感情だとは別に思わないんだけど、なんでだろう、それを知りたい。みんながそれを気になる理由が知りたいですね。私的には愛も好きも一緒だと思うマジで本当言い方が違うだけだと思いますね。てか今まで多分ずっとそう思ってきたかもしれないですね。その人のことを思うならそれは好きだし愛じゃないって思います。まあ、ただすごい強いて言うのであれば、好きはなんかすごい衝動的なイメージがあるし、愛は割となんか普遍というか、なんか普遍っていうのも変わらない普遍と、なんかすごい普遍的の普遍、どっちのイメージもある。なんか穏やかに続いていくものみたいなイメージが愛にはありますね、強いて言うのであれば。無意識か、なんかその愛に無意識的な、その潜在的な、なんか思わず出てしまうものみたいなイメージがあるのは、基本的になんかずっとあるものだからっていう感じから来てるんじゃないですかね、その私のイメージの。なんか最近榊原博さんっていう歌人の推し短歌入門っていう本を読んだんですけど、なんかそこで競争ギガっていうアニメのワンシーンが本の中で引用されてて、競争ギガね、なんか10話のラスト、最終話のラストでなんか親子喧嘩をする展開があるんですけど、なんかそこで主人公がなんだっけな、すごい雰囲気で雰囲気でセリフ言っちゃうんだけど、なんだっけ、私たちいつも一緒に夕日を見たよねみたいな、ご飯食べたよね、つまんないことで笑ったり 5分早く帰ってきたりする、そういうのが愛だよみたいなことを言うんですよ。まあ、これは親子っていう関係性があってこそ愛っていうワードがまあ輝いてるあれなんだけど、でもこれって好きと代替可能じゃないですかって思うっていうか、つまんないことで笑ったり5分早く帰ってきたりする、そういうのが好きだよ、でも別に変わんなくない？変わる？変わるのかな？なんか愛ってさ、すごくでかいから、言葉の持つ規模感が、だからいろんなものを包含してる感じがして、言葉としてなんか便利な感じがありますよね。だからまあ好きじゃダメなのかな、そういうのが帰ってきたりする、そういうのが好きだよ、そういうのが好きだよ、そういうのが愛だよ。まあ愛っていう言葉の持つでかさがそうさせてるんだろうな、みんなに愛という言葉を選ばせてるんだろうなって感じがしますな。マジで何言いたいのか分かんなくなっちゃった何言いたいか分かんなくなっちゃったけど、私は一緒だと思います。少なくとも現時点の私の中ではその2つは割と一緒ですね。私は好きな人のことみんな愛してるし、愛してる人のことみんな好きですという感じです。全然答えになっていなくて申し訳ないんですけれども、ありがとうございます。次、誰もいないさん、17歳女性の方です。モルゲンちゃん、こんにちは。こんにちは。よろしければ先日あった出来事を聞いてください。私は今絶賛受験勉強中の高校3年生です。わー、やばいね、11月だ。うわー、頑張れ。毎日19時まで学校で勉強してから塾へ行き、22時まで無心で勉強する日々を送っています。あの日もいつもと同じルーティーンをこなしていて、19時になったので学校を出ようとしたその瞬間です。どこからともなく現れた同じ学年の男の子に急に手紙を押し付けられ、彼はそのまま走って行ってしまいました。その間5秒、お互い一言も発することはありませんでした。普通の人ならびっくりすると思うのですが、私はすごく疲れていたので当たり前のようにそれを受け取り、何のためらいもなく読みました。以下本文です。え？〇〇さんへ、〇〇さんのことが好きだけど好きじゃないふりするね。ずっと〇〇さんを眺めていたけど、あなたの日常の中に僕がいなくて寂しくなりました。なんか自己完結してるし恨み節かよと最初はムカつきました。でも後日思い出してもう一度読んでみたら、なんだかすごく可愛く思えて、しかも手紙なんて古風なんだ、本当に Z 世代なのかとツッコミを入れながらも、とても嬉しい気持ちになりました。まあ私はあんたなんかよりずっと前からあんたのこと好きじゃないふりしてたけどね。え？最近寒くなってきたのでどうかご自愛ください。読んでいただきありがとうございましたありがとうございます。文学かよなんかショートショートみたいな感じでしたね。こんなことある？すごい、どうなったんすか？そっから。好きじゃないふりっていう表現が可愛いな。好きじゃないふりするね。〇〇さんのことが好きだけど好きじゃないふりするね。可愛い。あのあれだよね、なんか好きなのやめるねじゃなくてさ、好きじゃないふりするねって全然なんか諦めるポーズだけして全然諦めてないじゃんっていう可愛いですね。これは可愛いね。進展があればいいな。進展が、まあ、この続きがまああったらいいな誰もいないさんはその男の子に返事など書くのだろうか。これ物語だったら、こうその最初の男の子が女の子に手紙を渡したように、女の子も男の子の前に唐突に現れてパッて手紙を渡して去るみたいな。で男の子が、いや待ってみたいな全部見えるな。ありがとうございます、教えていただき。めちゃくちゃいいね。次、なんだろうな、どうしようかな。なんかさ、すっごい前の第何回かな、ちょっと覚えてないんだけど、あのトラタくんって覚えてます？トラタくんのお便り、最高の男の友達がいますみたいな、なんか聞いたことない方のために言うと、 なんか私のラジオを通してなんかトラタ君っていう男の子に向けたメッセージを送るみたいな内容だったんですよ。あの時はありがとうみたいな文章を私が読み上げて、でなんか結構私も盛り上がったしコメント欄でもめちゃ結構盛り上がったから、あれあのお便りを読んで以来、このなんかこのラジオを聞いているはずのあなたへみたいなお便りが結構続出していて、めちゃめちゃ私の元に届くんだけど、なんか全然ね、全然私的にはいいんですけど、ラジオ的にはそういうの何度もやるのちょっとなって思うし、いやお前はんが直接言いなはれと思うものもすごいたくさんあるから、まあ、今までもその読んでなかったし、多分これからもあんまり読まないと思うんだけど、なんかさっきお便りにバーって目を通してた時、そのさっきお便りにバーって目を通してた時にそういうやつが一件あって、なんかもう諦めちゃったけど好きだった人へのメッセージみたいな感じで、このラジオもあなたは聞いてるはずだと思います、でその下にもうなんかそのメッセージがねバーって書いてあって、でその中にちゃんとお薬飲んでねっていう一文があって、なんかすごいいろいろ考えちゃった、なんかすごい力のある一文だなと思って、なんかバックグラウンドが想像の中でかなり広がる一文だなと思って、それだけ言いたかっただからちゃんとお薬飲んでねって言われる心当たりがある方はちゃんとお薬飲んでくださいごめんね、なんかそのお便り読むのも違うかなと思って読まないけれども、なんかすごいさ、プラスチックメモリーズっていう、プラスチックメモリーだっけ、あーもうプラスチックメモリーズのさっていうアニメがあるんですけど、その1話をめちゃくちゃ思い出しました。なんかプラメモは近未来でなんかほとんど 見た目は人間みたいな、ロボットと共に暮らすっていうのが結構一般的になった世界で、でもロボットって寿命があるから、その寿命のタイミングでそのロボットをお家に回収しに行くっていう仕事をしてる人間が主人公のお話なんですけど、その1話がおばあちゃんと2人暮らしをしてる小学生ぐらいの女の子のロボットが回収される話で、でも おばあちゃんとお別れですみたいな、ラストで女の子がめっちゃボロボロ泣きながらおばあちゃんに、なんかお薬は棚の一番下の引き出しにあるからねみたいな、ちゃんと飲んでねみたいな、正確なセリフ全然覚えてないから雰囲気だけどっていう、めちゃめちゃ泣けるシーンがあるんだけど、うん、プラメも思い出しました。ちゃんとお薬飲んでねってなんかすごいグッとくるな、グッとくる、なんかなんすごい陳腐な表現で申し訳ないけど、あったかくして寝てねみたいなのと、なんだろう、同じ道にある言葉だけど、なんかちゃんとお薬の、まあお薬っていうワードがな強いんだよな、うん、っていうだけのなんかすごいいろいろバックグラウンドが広がるなっていう文章の話でしたと言っても別にあのそういうの送っちゃいけないっていう話じゃないんで、そのなんか誰かに当てたメッセージみたいな、面白かったら私は読むので、別にあ読まれなかった方が全然面白くないっていうあの話ではなくて、まあ、ちょっとね時と場を選んで私も読んでいるから、そのあれです、うん、全然送っても大丈夫ですそういいなって思ったら読みますんで、ぜひよろしくお願いします。はあ、だだだだ、あそうだ、あの前々回の読書感想文企画の時に私が選出したのお二人のステッカーをお送りするよっていうお話をしたんだけど、あのまだ私と連絡、お一方とは連絡取れたんだけど、まだ私と連絡取れてないんだがっていう、そこのあなたごめんなさい、一回連絡もしかしたらもらってるのかもしれないけど、ちょっと私が見つけられなくて、もしこれを聞いていたらもう一度今一度連絡いただけると嬉しいです、本当に申し訳ありません。 ちょっと次読書会やろっかな。読書感想文じゃなくて、なんかあれ最近買ったんですよ。アリストテレスの幻工場っていうアニメ映画、今まだやってんのかな、あの岡田真理監督のノベライズを私は買ったんで、それで読書会でもしようかな。読書感想文あれ絶対別に書けないと思うからだからすごい書きづらくなっちゃうと思うので、久しぶりになんだっけ、本読もうよみたいな曲だけそれをぜひやりたいと思います。もしよかったらアリストテレスの魔法幻工場、映画見るなり本読むなりしてみてください。なんかさ、声どう私全然なんか感知してる感覚は全然ないんだよな。本当にめちゃめちゃ長引かせちゃったからな。これなんかいつもの声じゃないよね。わかんない、もうわかんないわかんないななんかまだちょっと突っかかってる感じはありますけれども、全然喫煙スピードがね変わんないからだと思うんだよね、この治りが異様に遅いっていうのは。曲がってはいるんですけれどもね、なかなかねっていう感じです。今日ちょっと短いかな、もう40分か。ちょっとお腹空いちゃったので、なんか食べに行こうと思います。それでは、なんだろうな、ないわ。明日マツパに行きます明日マツパに行きますカレンダー見ててなんか話せることないかなって思ってたんだけど、そんな感じです。めっちゃお腹すいた。それでは失礼しますあ、池袋ウエストゲートパークぜひご覧になってください。あ、11月7日の24時45分からのソロテレビもよろしくお願いいたします。失礼します。ありがとうございます。